今日はルカの福音書の17章です。このところには神の国に入る備えのことについて語られています。一節のところにこのつまずきということが出ているわけです。つまずいて倒れてしまう。イエス様はつまずきをもたらすものは災いですというふうに言われたわけです。自分がつまずいてもそれは致し方ないことかもしれません。しかしそのつまずきをもたらしてはいけない。3節のところに自分自身に気をつけなさい、そのように注意をされたわけです。悪をもたらしていってはいけない。逆に3節の中頃に兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、その兄弟をただ単に責めるということよりもやはり罪に気づかせるということになるわけです。そして、自分に対して害を加えるということもことがあるならば、この悔い改める、相手がそのことが悪いことだと分かるときには許しなさい、許しを与えるということであるわけです。そしてそれは4節を見ると7回という言葉が出てきています。7というのは完全ということを表すわけです。ペテロに対しても兄弟が罪を犯したらどれだけ許したらいいんでしょうか、もう7の70倍許しなさいということを言われたわけです。相手が悔い改める、お詫びをするというならもう許しなさい、完全に許すということであるわけです。もうそうしなければ神の国に入ることはできない。5節には使徒たちが私たちの信仰を増し加えてください、なかなか人を許す、また怒って、つまずきを与える、私たちにはそういうことがあるんではないかと思います。イエス様が語られるということを、弟子たち、ここではもう使徒というふうに出てきているわけなんですけれども、なかなかそのようにすることが難しいことであるということを思います。6節にはからし種ほどの信仰があればということをイエス様は言われたわけです。もう本当に少しの信仰があるならば不可能なことが可能になってくるということを言われました。そして7節からこのしもべのことが出てきているわけですけれども、畑を耕し羊を飼う、もう一日中一生懸命働いて、そしてこの家に帰ってくる。8節にはそのしもべは夕食の用意をし、そしてこの主人のために給仕をする。9節にはしもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。しないわけです。もうしもべがもう一日中働いて、そして疲れて帰ってきてももう主人に給仕をするっていうのはもう当たり前のことである。10節のところに、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。普通に考えたらもうこれは本当にしんどいことであるわけです。もうやめて しまいたいというふうに思うかもしれません。でもイエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいということを言われたわけです。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるために来たのである、そのように言われたわけです。ですから問題は私たちが神の国に入るためには どのような道を通っていかなければならないかということであるわけです。イエス様が語られたのはこの世の幸せのことを言われたのではないわけです。この世で素晴らしい人になって人々から崇められて称賛を得るというのいうようなこととは全く別の生き方であり、私たちは本当にこの神の国に入るということのその素晴らしさということは、やはりこれはもう信仰によらなければ、そしてまたイエス様が霊によって新しく生まれるというそのことがなければ、その真実はなかなか分かることは難しいということになると思います。そして12節に、ザラートに侵された10人の人、かつてはこのザラートっていうのは雷病と、まあ、間違って訳されていたわけです。まあ、それはもう差別的なことであったので今はそのような表現はされていないんですけれども、しかしその病にかかったっていうことはもう社会から除外されてしまうというような非常に厳しいものがあったわけです。これはもうただの病気ではなくて、14節を見ると、自分の体を祭司に見せなさい、だからこのザラートにかかるってことは汚れてしまう、人は近寄ってくれることはできない、もう全く孤立してしまうというようなことであったわけです。まあ、10人の人たちがもうイエス様に私たちを憐れんでください、そう言ってやってきた。そしてイエス様は、まあ、彼らに対して14節の割を見ると、彼らは行く途中で清められた、それがもう全く癒されてしまったということであるわけです。ところがその10人のうちで、1人が15節を見ると、大声で神を褒めたたえながら引っ返してきたとあるわけです。まあ、その人はサマリア人、ユダヤ人たちが軽蔑していた人であったわけです。しかしイエス様の足元にひれ伏して感謝したのはこの人だけであった。で、18節見ると、この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかということをイエス様は言われたわけです。そして19節には、あなたの信仰があなたを救ったのです、神を崇める、その人は神を褒めたたえる、言うなれば心の中が変わった、他の人たち、まあ、この人もそうですけれども、外側だけ清められた、その時は喜んでもまた同じようにもう文句を言い、まあ、自分自身が悲しむというような、おそらくそういうような姿に戻っていったのかもしれない。でもこの人は神を褒めたたえる、神を崇める、生き方が全然変わるわけです。ユダヤ人から嫌われるサマリア人というのは変わらなかったと思います。しかし彼の心の中には喜びが与えられた。そしてそのことをイエス様は19節を見ると、あなたの信仰があなたを救った、信じる、その信仰によって心が変えられる、サマリア人であるってことは一生変わらなかった、でも彼の心の中には喜びが与えられる、もう全然生き方が変わるってことであるわけです。先ほどのしもべ、それはもう実は奴隷ということであるわけです。奴隷は一日中働いて帰ってきても主人のために給仕しなければならない、当然のことであったわけです。それほど辛い仕事は多分なかったんではないだろうか、休む暇がない、しかしそれでも信仰があなたを救う、もうアメリカでも黒人奴隷というのがかつてあったわけです。もう人権なんて一つもない、 もう牛や馬のように家畜のように扱われて、そして働けなくなったら捨てられてしまう。でもそういう人たちの中からも救われる人たちが起こされて、もう今は確かに差別はなくなってはいないんですけれども、人権が認められて、そしてまた平等ということは言われているわけですが、しかしそれ以上に信仰の喜びがある。まあそのことはゴスペルという形で今はもう本当に世界中に広まってきているものがあるわけですけれども、まあ私たちは人間的に外面は同じかもしれませんけれども、しかしからし種ほどの信仰が与えられているときに、私たちの喜びは全く変わるということになるわけです。20節には、神の国は目に見える形で来るものではありませんということを言われたわけです。当時の人たちは神の国を期待していた。ユダヤの国がローマから自由になって、もう自分たちはもうローマ市民たちのようにもう自由に生活ができる。しかしイエス様は21節を見ると、見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのですということを言われたわけです。見える形ではない、この世の国ではない、あなた方のもう真ん中にある。この神の国っていうのは王国。じゃあ王は誰か。イエス・キリストであるわけです。イエス・キリストが支配されるのが神の国であり、そしてそこで私たちが生かされる。そのことが神の国の到来。自分の心が神の国になるということであるわけです。22節には、人の子の日という言葉が出てくるわけですけれども、実はこの人の子の日っていうのはイエス・キリストが再びこの地上に来られる再臨ということになるわけです。しかしその前に25節を見ると、人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。このことが起こるためにはイエス様自身も通るべきところを父なる神様によって通らされた。十字架にかけられる。このことなくして実は神の国の到来というのはないわけです。十字架なくして栄冠なしですから、私たちも本当に苦しみを受ける、十字架を追って従うということが一体どういう意味なのかということを私たちはやはり体験しなければわからないことがあるということです。まあ、机の上で本を読んで知識は得られるかもしれませんけれども、しかし日々の生活の中で私たちは苦しみに、なんで自分が会わなければならないのか、どうしてこんな苦労をしなければならないのか、でもそのことを通してしもべ、奴隷ということのその実際的なことが分かり、そしてもうそんなことは当たり前、しかしやがての時には報いられる時が必ず来るということを知ることができるわけです。まあ、32節にはロトの妻のことを思い出しなさい、まあロトがこのソドムゴモラが滅ぼされる時に、山に向かってもう走りなさい、まあ、ロトやまた娘たち、そして妻も山に向かって走っていったわけです。上がっていったわけです。ところがその妻は振り返って潮の柱になってしまった。おそらく自分の財産、家どうなってるんだろうか、振り向いただけです。でもそのことによって彼女は潮の柱になってしまった。神様の命令はもうとにかく逃げなさい、山に向かって走りなさいということであったわけです。33節には、自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます、あるわけですけれども、 私たちは自分の命の大切さ、本当にどこを目指して走っているんだろうか、私たちは振り返ってこの世のことを見て、この世で自分がどのように生きるのか、そのような生き方ではなくて、私たちは神の国を目指すという生き方であるわけです。37節の終わりを見ると不思議な言葉が出てきます。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。一体何のことだろうかと思うわけです。このハゲタカと訳されている言葉は、昔の聖書ではワシという言葉が使われていたわけです。ワシのように翼を飼って高く舞い上がる、イザヤ書にも出ているわけですけれども、ある人は実はこの死体っていうのは十字架にかけられたイエス様のことではないだろうか、そしてハゲタカ、このワシっていうのはクリスチャン、だからクリスチャンは十字架にかけられたイエス様のところに集まってくる、十字架なくして栄冠なし、今私たちはこのように生きているわけですけれども、絶えず私たちはイエス様の十字架を自分の前に置き、今確かに大変な中を通っていかなければならないわけですけれども、やがては神の御国に入ることができる、そのことを信じて私たちは今この時代の中にあって、本当にしっかりと前を向いて後ろを振り返らないで、私たちは進んでいくものとさせていただきたいと思います。